皆さんこんにちは。今日は3連休の3日目ですから、お出かけの方も多いかと思いますけれども、その代わりに神様が新しい方々もお送りくださって、ご一緒に礼拝できて大変幸いです。これまでの復習から入りたいと思いますが、私たちの教会では使徒の働きを毎週学んでいます。13章に入っていよいよ世界宣教が始まりました。アンテオケ教会というところから最初の宣教師が派遣されたんです。それはバルナバとサウロ、そして助手のマルコでありました。もう一度地図で確認しておきたいと思いますが、このアンテオケからセルキアっていう港に行ってサラミス、キプロスを巡回した後パポス、ここからピシディアのパンフリアのペルガに行きました。まあ、今のトルコですね。でこのペルガまで行った時にマルコはエルサレムに帰っちゃったっていうことでした。仕方がない、残された2人バルナバとサウロは北上しまして、ピシディアのアンテオケ、派遣されたアンテオケと同じ名前ですけども、ピシディアのアンテオケっていうところに行きました。ここは交通の要衝ですね。ですから戦略的にこの場所を選んで宣教に行ったのだと思います。キプロス島でもそうでしたけども、ここに行きましたらここにもユダヤ人の大きな共同体がありました。どうしてユダヤ人の共同体があったとわかるかというと、安息日に街道に入ったというふうに書かれているからです。バビロン捕囚から帰ってきて以降、ユダヤ人はあちこちに街道、シナゴーグを作りました。特にイスラエルから離散した地域に住んでいるユダヤ人たちが毎週安息日に集まる場所として、ユダヤ人共同体の収穫としてこのシナゴーグを建てた。そしてその歴史は今日まで及んでます。シンガポールにもシナゴーグあるでしょうか。ありますね。シナゴーグストリートっていう地名があるぐらいですから、ですから今学んでいるこの時代から2000年経った今も、世界中どこに行ってもユダヤ人はシナゴーグを作っているということがわかります。安息日にそこに行けば必ずユダヤ人が集まっている、そして神を求める人たちが集まっているということを知っていましたから行きました。そして聖書朗読がなされました。もちろん旧約聖書からの朗読でありますけれども、私たちの礼拝と似てますね。聖書朗読の後説教があります。でもその時に街道管理者がバルナバとサウロのところにやってきて、お二人のうちどちらか、この者たちに対して奨励の言葉があれば語っていただけませんかっていうふうに言ってきた。すごいですね。もし彼らがいなかったらその日誰が説教したのかなっていうふうに思いますけれども、まあ、突然そんなふうに頼まれるぐらい、バルナバとサウロっていう二人はどっから見てもラビだなという風貌に見えたんでしょうね。巡回教師のように見えたんでしょう。それで彼らは説教を頼まれ、パウロは待ってましたと言わんばかりに説教を始めたんです。ちょっと準備してないのでまた今度にしてくださいとは言わなかった。いつ頼まれてもいいように彼の頭の中には原稿がちゃんとあったわけですね。これは考えてみると、まあ、こんなことでしょうか。私が雅子と一緒に休暇を取ってどっかに遊びに行きまして、あ、今日は日曜日だね、じゃあこの辺の教会に行って礼拝に参加させていただこうということで、初めて行く教会だから後ろの方につつましく座っていたら、あれ牧師さんじゃないですか、どうしてわかるんですか、そういうふうに見えますとかって言われたことはありませんけれども、今日は説教してくれませんかなんて言われるようなもんですよね。いいんですかみたいな、私もやっちゃうかもしれませんけれども、まあ、そこまではいきませんけど、6年前に渡り鳥夫婦をやってた時にですね、スペインのバルセロナに行きまして、あの期間でたった1回だけ予定していた集会がキャンセルになったんです。もったいないな、今日は日曜日なのに、まあ、しょうがない、英語礼拝に行こうってことで英語礼拝に出席しまして、
そして牧師さんとちょっと挨拶したら、まあ、日本人の牧師だって言っちゃったんです、僕はね。そしたら礼拝の最後の祝祷の場面まで来た時に、今日は日本から牧師が来られているので彼に祝祷していただきましょう、説教ではなくて祝祷だったんですけど、祝祷していただきましょう、しかも日本語でやっていただきましょうみたいなこと言われてですね、と思ったんですが、まあ日本語で祝祷してもね、誰もわからないのにななんて思いながら言われたままにやりました。そしたらこんにちはって近づいてくる人がいて、あら日本人いたんだと思ってですね、その後一緒にご飯を食べ、まあ、バイオリニストの大井さんっていう方ですけど、今回もドイツでお世話になりましたけども、その方との出会いが与えられ、その後東京で私がメッセージした時にちょうど一時帰国されていたので、特別賛美をバイオリンでしていただくなんていうことにもつながったので、あの時断らなくてよかったなとは思っていますけれどもね。ということで、使徒の働きの13章にはパウロの貴重な最初の説教原稿が残ってるんですよ。パウロってどんな説教したのかなって思ったら、原稿がちゃんと残ってる。素晴らしいことですね。で、そのパウロの説教について3回に分けてメッセージしておりますけれども、前回1回目、今日が2回目であります。そして彼が突然頼まれても、もうこれは言いたいんだと思っている一番伝えたかったことは何かと言ったら、皆さんはメシアを待ち望んでるでしょう。そりゃ待ち望んでますよ。ずっと神様から約束されたそのメシアを待ち望んで、今日もこうやって安息日に礼拝に出席しているんですというその方々に対して、実は皆さん、椅子から転げ落ちないように気をつけて聞いてください、実はメシアはもう来たんです、みたいなね、まだ来てないと思って早く神様を送ってくださいと思っている人たちに対して、もう来たんですっていうふうに伝えたのがこの説教の内容でございます。当然会堂に集まっている人たち対象ですから、みんな旧約聖書は信じている人たちなので、まずは旧約聖書からユダヤ人の歴史を追いかけるという内容で彼は語り始めます。先週やりましたけれどもね、まあ、8項目ぐらいに分けると、まずアブラハムを選んだんだ、あなたの子孫によって私は全世界を祝福すると神は言われた。ところがその3代目のヤコブの時にエジプトに移住してしまって、その430年後にモーセを通して出エジプトをした。40年のアラノの旅を通してヨシュアのリーダーシップのもとカナンの地に戻った。そしてその後四世紀の時代を経て預言者サムエルが現れた。そして民衆はサムエルに対して私たちに王をくださいと求めた。まだそのタイミングではないのに求めたがために、ベニヤ民族の初代の王サウルが与えられた。しかし彼は神に反逆して退けられ、今度はふさわしいダビデ王が立てられた。皆さん、ダビデ契約知ってますよね。このダビデの子孫としてメシアが誕生するっていうことは知ってますよね。もちろん知ってます。それはユダヤ人にとっていろはの意ですというふうに思いながら、その街道に集まっている人たちは聞いていたことでしょう。自分たちの歴史ですからね、興味を持って聞きます。じゃあユダヤ人は興味持って聞くだろうけども、我々異邦人がなぜこうやって暑い中イスラエルの歴史を学ばなければならないのかってことです。日本史だったら興味持って聞くけどもってね、思う方もいらっしゃるかもしれません。もちろん最初からイスラエルの歴史に興味を持って、そのダビデの子孫として生まれたイエス様を私は信じますっていうパターンでイエス様を信じる異邦人ってほとんどいないと思いますね。何か困ったことがあって教会に行ってみようと思って、イエス様が救い主なんですよって言われて、あ、じゃあ信じますみたいな感じで私たちは大体信じるわけなんだけども、でも信じた後にはこの学びが必要です。たとえ日本人であっても、なんで日本人がイスラエルの歴史学ばなきゃなんないの。だってこれが私たちの信仰のルーツだから。私たちがただイエス様って救い主なんですよ、そうなの、じゃあ信じる、素晴らしいことだけども、でもそれだけだったら切り花みたいなもんで、花ちょきんと切って水に差しとくようなもんで、根っこがないからちょっと何かあったら枯れちゃうんですよ。しっ かりと根っこのある信仰を持つためには、このイエス様というお方がある時突然現れて、私はメシアだから信じろって言って信じたのではなくって、実はこんなにも深い根っこがあって、こんなにも長い間予言されていた通りに現れてくださった結果、この方はメシアであるということを証明された、もうこの方がメシアであることは否定のしようがないという状態で信じるのとでは全然違ってくるわけです。これが根のある信仰ってことですね。ダビデの子孫としてメシアが誕生する、そして実はもうその方は来ました、誰ですかそれは、ナザレのイエスですというのがパウロの持っていきたい結論であります。そして先週申し上げたように、このメシア抜きで歩く人生っていうのは、あたかもパスポートからクレジットカードから現金から全て入った財布を落として、またはすられたことにすら気がつかないで旅を続けているぐらい恐ろしく不安定なものなんですと。それが元に戻されたらなんと安心し、自分がどこに行くのかをはっきり分かって歩むことができるということが先週の結論でありました。今日はその続きですね。ダビデまで行きました。今日はどこから始まるでしょうか。24節、この方がおいでになる前にヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていましたということで、今度は24節でバプテスマのヨハネについてパウロは語ります。先週の分までが旧約の内容で、今日から新約の内容、旧約と新約をつなげるつなぎ役はバプテスマのヨハネであります。イザヤ書で予言されていた通りに、メシアを人々が迎えるための準備として先駆者として神様が派遣されたのがバプテスマのヨハネ、そして彼は悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。さあこの後皆さん、メシアが来られますよ。その時にすんなり信じることができるように、今から悔い改めのバプテスマを受けておきましょうということをヨハネは述べ伝えたわけですね。でも今この人たちどこにいるのかって言ったら、ちょっと大変だな、トルコにいるわけですよ。でイスラエルではバプテスマのヨハネって有名だったけども、トルコに住んでいるユダヤ人もバプテスマのヨハネのことを知ってんのかなっていうふうに私たちはいぶかるんですが、このあと19章まで読んでいくと、パウロがもっと遠いエペソまで行ったら、バプテスマのヨハネの弟子の集団に出会う。すごいね。バプテスマのヨハネから25年経った時に、エペソにバプテスマのヨハネの弟子たちの集団がいるわけ。だから、このバプテスマのヨハネが与えた影響力って相当大きなもので、イスラエル国内だけではなくて、あちこちに散らされているユダヤ人にも彼の存在は知られていた。その影響力があまりに大きかったので、もしかしてあなたがメシアなんじゃないというふうにバプテスマのヨハネは聞かれた。その時にバプテスマのヨハネははっきり否定した。ヨハネはその一生を終えようとする頃こう言いました。あなた方は私を誰だと思うのですか。私はその方メシアではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。靴の紐の紐を解くっていうのは奴隷のすることですよ。すなわち私はメシアに対して奴隷の役割をすることすら資格がないほど低いものでございます。私なんかと比べ物にならないぐらい素晴らしい方が私の後に来られるのですというふうにメシアを紹介していたところにイエス様が現れて、私にバプテスマを授けてくれって言うから、とんでもありません、私こそあなたからバプテスマを受けなければならないんですけどもって言ったら、いやいや今はそうさせてもらいたい、このように正しいことを行うのはいいことだからと言って、イエス様に彼はバプテスマを授けたら、天から鳩のように聖霊が下り、父なる神の御声が聞こえたというわけです。つまりここで何を言いたいかっていうと、イエス様は突然パッと現れて、私メシアだから信じてとかっていう軽いノリで現れたのではなくって、旧約聖書の何千年にも及ぶ予言、そして先駆者ヨハネの紹介の上に現れた。だから私たちはこの方を信じる理由がある、信じて間違いないということが言えるわけですね。 でこのあといよいよイエス様ですよ。だここまでが前置きなんです。パウロの説教のつかみの部分というかな、前半部分です。でここからいいですか皆さん、今から言うことがものすごい大切ですからねっていうふうに言うときにもう一回こう呼びかけるんです。私もね、こっから聞いてほしいというときには皆さんというように、パウロも兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れこしかしこむ方々って、これ最初に一回言ってるんだけどまた言うの、ここで。でこれを言うってことは、これから言うことが一番聞いてほしいこと、今まではその前置きですけども、こっから本論ですからね、耳の穴かっぽじってよく聞いてくださいよみたいな、そういう前置きがこれなんです。でこれ新改訳の古い訳ですね。これを見ると三者いるように見えるね。兄弟の方々が1、アブラハムの子孫の方々が2、神を恐れかしこむ方々が3。でも本当は2者しかいません。前回言ったように、つまりこの兄弟の方々イコールアブラハムの子孫の方々なんです。だから2017年版の新改訳聖書を見るとこのように訳されています。アブラハムの子孫である兄弟たち、つまり最初の2つはね、ユダヤ人の皆さんってことなんです。で次は神を恐れかしこむ方々っていうのは異邦人なんだけれども、このユダヤ人の姿勢を通して誠の神を信じたいと願っている求道者みたいな人たちってことです。今このシナゴーグに集まっている人たちです。こっから本論ですよ、よく聞いてください。この救いの言葉は私たちに送られているのです。つまりこのイエス様はあなたたちを、あなたを救うために来られた方なんですということで本論が始まります。ところがなんとあろうことか、27節、エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、せっかく神様が予言通りにお使わしくださったこのイエス様を、お前なんかメシアじゃないって言って否定したのがエルサレムに住む指導者たちとその言いなりになっていた人たちです。私たちはイエス様の十字架の場面を知っているから、そういう人たちのこと分かってますね。イエスを認めずっていうのは、イエスがメシアであることを認めなかったということです。なんで認めなかったんだろう、分かんなかったんだろうか。いや、そうではありません。なぜなら安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せずって書いてる。つまり皆さんが今安息日にこの街道に集まっておられるのと同じように、エルサレムにいる人たちも毎安息日ごとに旧約聖書を読み、預言書をちゃんと読んでるんです。ですからこういう方が来られるってことを彼ら毎週毎週聞いて、その説教も受けているんです。それにもかかわらずこの方を否定した。なんでそんな風になったのか、先週申し上げました。聖書が何を語っているかを知ろうと思って学んだんじゃなくって、何でしたっけ、自分の信じたいように信じたんですよ。つまりメシアが来られたら、きっと今このイスラエルを支配している憎きローマ帝国をなぎ倒して独立国家を作ってくれるだろうという彼らの政治的メシア像があって、どうもそういうことをしなさそうだなイエスはって思ったら、こんなのメシアじゃないっていうふうに否定したわけです。ここから私たちはすごく大切なことを学びますね。つまり毎週街道に集まって聖書を読み、説教を聞いているということが必ずしも救いの保証にならないってことです。ドキッとしますね。私毎週こうやって教会に来て30年休まないで来てるから、きっと救われてると思ったけども、救いの基準ってそういうもんじゃないんですね。そうなんです。だって毎週来て聞いてても、結局は自分の信じたいように信じてて、聖書が伝えたいと思っていることを伝えてなか聞いてなかったとすれば、受け取ってなかったとすれば、それは救いにはならない。だから彼は信じたいように信じたから、何をしたの、イエスを罪に定めたんだ。 全く罪を犯したことがないイエス様を有罪判決にし、犯罪者に仕立て上げ、そしてその予言を成就させてしまった。神様どう思ったでしょうね。うわあ、私がせっかく送ってあげたのに、このイエスを彼らは否定した。わあ、これで私の人類救済計画は丸つぶれだ。どうしようかなっていうふうに神様は頭を抱えたか。いや、そうじゃない。だってその予言を成就させてしまいましたって書いてたから、神様そうなることも分かってたの。そうなることも分かってて予言させたの。どこに書いたの？700年も前にイザヤ書の中にそのことが書かれています。イザヤ53章7節ご一緒に読みましょう。はい。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない、というふうにメシアが処刑場に歩いて行かざるを得なくなるということは、神様は700年も前にご存知だったから、イザヤにそのことを知らせてこの予言を書かせたのであります。そうして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要した。ユダヤ人たちはですね、死刑を求刑したんです、ピラトに。でピラトは異邦人でありながら、ちょっと待ってよ、どっから見たって何にも罪ないじゃない、彼は無罪だよ、釈放しようよって一生懸命言っている異邦人に対して、いや、それじゃダメだと、何としてでも十字架刑にしてもらわなきゃ困るというふうに強要したというふうに書かれています。なぜ強要したのかっていうと、その時ユダヤ人は自分で死刑を執行する権利を持っていなかったからです。あまりに暴動が多いから、死刑執行の権利をローマから取り去られてしまったの。もしあの時ユダヤ人に死刑執行の権利があったとすれば、どういう方法でイエス様は死んだんですか。石打ちの刑で死ぬんだよ。ところがローマの処刑方法でイエス様は死んだので、その方法は十字架刑だった。でそのこともまた予言されていた今日の聖書ですね、イザヤ53の5、ご一緒に読みましょう。はい。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。2行目に差し通されって書いてある。これ石打ちの刑だったら差し通されないんです。差し通されるような刑罰でメシアは死ななければならないってことがここに明らかに予言されている。その予言の通りに十字架に釘付けになるという方法でこの方は死なれた。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えた後、イエスについて書いてあることってメシア予言だよね。それが全部成し終えられて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。十字架、その次に埋葬と来るわけですね。そんな死んだんだから墓の中に入れるのは当たり前でしょって、いちいち言う必要もないことじゃないですかって思うかもしれないけども、実はそうじゃない。十字架にかかった囚人ってのは実は放置されてるんですよ。ですからそのまま鳥の餌になるんです。でもあの日は大いなる安息日が始まろうとする、杉越の祭りと安息日が合体されている聖なる日だったので、そういう死体を放置しておいてほしくないというふうにユダヤ人が要求し、アリマタヤのヨセフが自分が作っておいた生前墓にこの方を葬りたいというふうにピラトに申し出たら、ピラトが OK というふうに許可してくれたゆえになされた埋葬なんです。普通は十字架刑の囚人は埋葬されません。このことさえもまた予言の成就だったんですね。パウロは一連のこういうことを神学的にこう解釈しています。ガラテヤ3の13、ご一緒に読みましょう。はい。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから 贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。ここに石打ちの刑ではなくて十字架刑でなければならなかった理由が書かれています。ユダヤ人の立法によれば木にかけられる方法は呪われた死に方なの。でこの方はただの死に方ではなくて呪われた死に方で死ななければ私たち人類が受けるべき呪いを取り除くことができない。その予言の通りにこの方は十字架にかかられたんだというふうにパウロは解釈していますね。さあこれで今日の説教のタイトルのメシアの受難埋葬まで来ました。残りは復活です。30節、しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせたのです。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。メシアが死んで終わりのはずがない。この方は復活された。そして実はこのことは驚くべきことではなくって、イエス様が十字架に向かう途中で何度も何度もご自身予言しておられたことだったんですね。イエス様は十字架にかかる半年前から、私はこれからエルサレムに行ってひどい目に遭わされて十字架にかかって死ぬけども3日目に復活するよっていうことを弟子たちに語っておられた。合計4回受難予告をされたんですが、その中の一つを見ましょう。マタイ20の18、これイエス様の言葉です。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。19節ご一緒に、そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。おっしゃった通りのことが起きた。異邦人に引き渡さないと十字架刑にならないから、ね、ユダヤ人のままだとならないから。そこまで細かくイエス様はご自身の将来を予言しておられ、その通りになったということは、ほらこの方こそ正真正銘のメシアですよと。でここでパウロはですね、この復活ということをものすごく強調します。そしてイエス様の復活が間違いなく事実であるっていうことを証しするものとして2つのものを挙げています。一つは何か、一つは証人たちです。31節、イエスは幾日にもわたりご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました。幾日、40日間ですよね。弟子たちに現れた、そういう記事あります？あちこちにありますよね。合計10回聖書はそのことを記していますけれども、今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっている。ある時は500人の兄弟たちに一度に現れたというふうにも書かれています。あれから何年経ったんでしょう。僕の計算ではこの第一次宣教旅行は紀元47年ですから、イエス様が十字架にかかった紀元30年から17年後だから、あの時復活したイエス様と出会った人たちの中の多くはまだ生き残っている。もし皆さんイエス様の復活を疑うんだったら、あの人たちに聞いてごらんなさいと言える時代だった。まだよかったね。今はもし疑うんだったらあの人に聞いてごらんなさいって言える人はちょっといないんですけども、だからその見た人たちが命を懸けて書き記した文章を私たちは信じるしかないんですが、パウロは残念ながら地上で復活のイエス様に会ってません。天に帰った後のイエス様に会ってます。だから月足らずで生まれたようなってのは、あれは別の訳では未熟児で生まれたような私という言い方をしてるんだけども、でも皆さんそこにバルナバがいるでしょう。彼はね、復活のイエス様と会ったんですよ。もし疑う人いたら彼に聞いてくださいみたいなことが言えたわけですよ。彼らは命を懸けてイエスの復活を証言した。そして32節、私たちは神が父祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。イエスの復活を証明するもう一つのものは何かっていうと、旧約聖書の予言です。 それが神が父祖たちに対して成した約束です。でこの後パウロはポンポンポーンと3つ旧約聖書から引用します。その引用を通してほら見てごらん、旧約聖書だってメシアが復活するってちゃんと言ってるじゃない、その通りのことが起きたんだから間違いなくこのイエスはメシアなんだよっていうことを証明しようとしています。一つ目の御言葉は何か、神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。これ詩編の2編の7節の御言葉ですけれども、ユダヤ人たちがメシア誕生の予言と信じていた箇所です。メシアが誕生されることに関する予言、それをパウロはここで引用しています。詩編の 2-7、 そして次に神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。これはイザヤ書55章3節の引用です。ダビデに約束した祝福っていうのは、あなたの子孫としてメシアが生まれるよっていうことです。そしてそのことは成就しました。じゃあ3つ目の引用なんですか、今日の講読文です。ご一緒に読みましょう。はい。ですから他のところでこう言っておられます、あなたはあなたの聖者敬虔なものを朽ち果てるままにはしておかれない。2017年版の新改訳では敬虔なものとなってますね。これは詩編の16編の10節です。これは何に関する予言でしょうか、メシアの何の予言、あなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれない、墓に葬られてそのまま肉体が朽ち果ててしまうようにはしておかないってことは復活するってことだ。これが旧約におけるメシア復活の予言であります。考えても見てください、聖者が敬虔なものが朽ち果てるようになることを神様がお許しになると思いますか。これ詩編の16編でダビデが書いてるんです。ああダビデ自分のこと言ってんじゃないと思う人がいるかもしれない。しかし36節、ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後死んで復活、死んで父祖たちの仲間に加えられついに朽ち果てましたとご丁寧にパウロは言ってるわけだ。つまりパウロのことを言ってるんじゃない、パウロは朽ち果てた、あれから千年経ちます、パウロ復活しましたか、してません。本当に彼は墓の中で朽ち果てちゃったでしょ。じゃあパウロはじゃない、ダビデは誰のことを聖者と言っているのでしょうか。それはダビデの子孫として生まれるメシアのことなんですよ。だから37節、しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。すなわちイエスの復活によってこの詩編16編10節の御言葉は成就しました。復活こそがイエスはメシアであるということの証拠です。ここまで言われてね、真面目に旧約聖書を信じてる人が、いやそれでもイエスはメシアじゃないと言いようがないほどに完璧な理論を持ってパウロはここまで語りました。これをもってパウロの説教の本論が終わります。来週はこの説教の適用と聞いた人がどう反応したかっていう内容が来週です。さあこの箇所を通してパウロが伝えたかったことは何か、もう一回言いますけども、皆さんが信じておられる旧約聖書の予言通りにメシアは来たんです。そしてその方はナザレのイエスなんです。そしてこの方を信じるだけで私たちは救われるんですというのがパウロのメッセージの中心的テーマであります。この方を信じるだけで救われるって、この方が何したことを信じたらいいのって話だね。私たちが救われる方法は信仰なんだけども、 じゃあ何を信じたら救われるのってのが信仰の内容ですよ。皆さん何を信じたら救われるんですか？イエス様は2000年前に歴史上に実在した人物であるって信じたら救われるんですか？まこと聖書言ってませんよ。じゃあ何を信じたら救われるの？3つのことを信じたら救われるって第一コリント15章に書いてある。その3つのこととは何かっていうと、今日の説教題です。メシアの受難、埋葬、復活です。このメシアとして来られたイエス様が私の罪の身代わりとなって十字架上で死んでくださった。それほどまで私のことを愛している。本来十字架に処せられた人は埋葬なんかしてもらえないんだけども、この方は予言通り埋葬された。しかし3日目に詩編の16編の10節の予言通りに復活した。これはあなたを救うためだったんですよ。あなたのことをこよなく愛しておられる神様がこんな大きな犠牲を払ってでもあなたを救いたいと思ってこれだけのことを成し遂げてくれたんです。神様の側でやることはもう全部やりました。あとはあなたが受け取るだけです。どうやって？信仰によって。これはあなたのためになされたと信じますか？と私たちに問われている。パウロはそのことを来週このアンテオ家の人たちに問いかけるわけですね。そしてこの方は復活された。復活したっていうことはその後死んでないってことです。今も生きておられるゆえに私たちを救うことができる。これが聖書の中心ですね。一番伝えたいことです。では救うって何？救われるって何？この方を信じたら救われるってどうなること？具体的に言うと罪が許されるということです。罪許されたらどうなるの？死後の裁きから免れるってこと。死後の裁きから免れたらどうなの？永遠の命をいただけるっていうこと。具体的にどういうこと？天国に行けるということ。実はそれだけではない。今日最後にイエス様の復活がものすごく強調されたんだけれども、このイエス様が復活されたっていうことはこの方をメシアとして信じる人たちもやがて復活しますってことだ。皆さん信じてますか？もちろん私たちは死んだ時に体は葬られ霊が天国行きます。でもやがてイエス様が再臨された時に私たちにも復活の体が与えられますということです。35節であなたはあなたの敬虔なものを朽ち果てるままにはしておかないって書いてある。これイエス様のことなんだけども、あなたのことでもあります。イエス様を信じた時に罪許されて、神様はあなたのことを敬虔なものって呼んでるんだよ。で、敬虔なものが朽ち果てたままになることはないと。一旦墓に葬られるけれども、神はあなたに復活の体を与えるっていう約束なんです。今自然界は悲鳴を上げてるなと思いますね。地震、大雨、洪水、干ばつ、火山、まあシンガポールもですね、もう当然乾季になっていい時期であるにもかかわらず激しい雨が降り続ける。不思議な気象だなと思います。昨日は沖縄で50年に一度という大雨が降り、そして風速62メートルの風が吹いて、風だけで窓ガラスが破れてしまったっていう、こんなこと今までなかったでしょうと思うようなことがいろいろ起きているのが今の時代であります。しかもこの地球を何百回も破壊することができるほどの核兵器をこの世界は有している。もし独裁者が間違ってボタンを押しちゃったら終わりです。外国だけではない、日本に目を向けても安心して新幹線にも乗れない。皆さんも考えたと思いますけどね、あの状況にもし私が遭遇したらどうしようか、またはその後ろの席に僕が座っていたらどうしようか。皆さんもいろいろシミュレーションされたと思います。やっぱり普段から棒の1本ぐらい持ってた方がいいかなとかですね、 まあ、そんな風に考えなければいられない、または本当に耳を覆いたくなるような親が子供にここまでひどいことができるかというようなニュースについても私たちの耳に飛び込んでくる。一体世界は、日本は、人間はどうなっていくんだろうか。この世界があと100年持つのかなっていうのは多くの人が感じていることであると思います。それは聖書を知らない人でさえもどうだろうって思うほどの状況になっているのではないでしょうか。イエス様が帰ってこられます。神様が介入しなければならない状態になる。そしてついにイエス様が帰ってこられた時に、神様がかつてこの世界を創造された時の素晴らしい世界が回復するんです。その時は汚染のない美しい大自然です。汚染があってもこんなに綺麗だったらね、なかったらどんなに綺麗なのかなっていうふうに思いますけれども、美味しい食べ物、農薬なんか使ってませんからね、そのまま取って、まあ、ちょっと水で洗ってもいいけど、おいしい食べ物、きれいな水、特に動物が好きな方は朗報でございます。もう虎ともライオンとも仲良く過ごせる。虎にまたがってハイドーハイドーできますからね。そういう世界です。そしてそんな世界にもう罪を犯すことのできない復活の体が与えられて生きることができる。これが聖書が教えるところの究極的な祝福の状態ですね。しかも病気もない、苦しみも悲しみも憎しみもない。イエス様はその祝福を私たちに与えようと、あれほど大きな犠牲を払ってくださった。そしてその世界でもう一つ素晴らしいことは何かといえば、愛する者たちと再会できるという約束であります。去年井本さんの大学時代のお友達についてお話しました。もう大学卒業して40年以上経ちますけども、今も友情が続いてるってすごいなと思いますけれども、で今度そのお友達がシンガポールに来ると、で話を聞くと、最近僕聖書を学んでるんだよって言ってきて、井本さんがびっくりして、え、何読んでんのって聞いたら、日本人に送る聖書物語読んでるっていうことを僕がお聞きしたもんだから、僕その人に会いたいと言って、去年の8月にヒルトンホテルまで行ってお会いしたんです。非常に素晴らしい時を持つことができました。でその方はご自分の奥さんと子供たちとお孫さんたちが教会に行っているということで、自分も行き始めるようになった方だとお聞きしておりました。ところが去年8月に僕お会いしたんですが、なんとその2ヶ月後の10月にお孫さんがお亡くなりになったということをお聞きしました。小学校4年生のお孫さんでありました。幼稚園の年長さんの時に小児がんになって、学校にはほとんど行けなかったけれども、教会学校大好き、日曜日にはおじいちゃんおばあちゃんを誘って教会学校に行っていた。素晴らしいですね。学校では教えてくれない一番大切なことを教えてくれた。学校では永遠の命はどうしたら得られるんですかっていう質問に答えてくれないけども、でも死んでもなおかつ生きることのできるその方法について教会が教えてくれた。やっぱりこれはね、子供に伝えなきゃなんないことだなと思いますね。それで今年も8月30日と31日にサマースクールをやって、普段教会学校に来ないお友達にどうすれば永遠の命を得られるのかということについて私たち伝えたいと思ってますので、ぜひ皆さん今から祈り、またその日にはご協力をいただきたいと思います。でそのお孫さんが残された教会学校のノートに、大好きな言葉と書いて、その下にヨハネ3章16節が書かれていました。よくご存知の御言葉ですね。ご一緒に読みましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様を信じる者が永遠の命を持つためだ。 この御言葉はそのおじいちゃんも教会で学んではいたんですが、自分の大好きなお孫さんが残した御言葉を読んだ時に、あの子に再会するためには僕もイエス様を信じる以外にないんだというふうに悟られたということですね。で、実は本当に不思議なことですけど、今日初めて礼拝に出席してくださっているガキヤ豊さんのお父さんが牧会している教会がその教会なんです。で、昨日ガキヤさんにお聞きしたんです、そのお子さんのことについて。そしたら、今も教会の中にこのみちゃんコーナーっていうのがあるんですね。で、このみちゃんのいろんな書いたノートとかそういうものが飾ってある、そういうコーナーがあるということで、写真も見せていただきました。いろんなところでつながってるんだなと思いました。死はすべての終わりではありません。イエス様は死んだけれども復活された。だからイエス様を信じる者たちにも復活の体が与えられる。その時におじいちゃんと孫は一緒に野山を駆け巡るんです。そして野山を駆け巡るだけの体力もちゃんと与えられる、若さも回復される。素晴らしいですね。これがメシアが受難と埋葬と復活を通して私たちに与えたいと願っていることです。私たちどうしたらいいんですか。信じるだけでいいんだって、あとは受け取るだけだって。これ断る方いますか。皆さん、私たちは何としてでもこの祝福を受け取るべきであります。死はあらゆる私たちの希望を破壊する絶望の塊のように見えたかもしれない。しかし復活はその絶望の塊を希望の光に変えます。あなたはその復活の希望を持っていらっしゃいますか。あなたのお子さんはその復活の希望を持ってますか。あなたのお孫さんはその復活の希望を持ってますか。また今度ねと決断を先延ばしにするんじゃなくて、神様が与えてくださったチャンスの時にその信仰を受け取るべきではないでしょうか。そうすることによっていつ何があったとしても私たちは平安を持ち続けることができるんです。イエス様の受難と埋葬と復活はあなたのためです。ぜひ受け取ってください。お祈りをいたしましょう。天のお父様、ピシディアのアンテオ家のユダヤ人のシナゴーグにおける安息日のパウロの説教の2回目を学びました。彼の本論はもちろんイエス・キリスト、そしてそのイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかったこと、埋葬されたこと、しかし3日目に復活したこと、これを強調する内容でありました。なぜならばこれこそが聖書の中心テーマだから。多くのエルサレムの指導者、また群衆は毎週聖書を読み聖霊を聞いていたにもかかわらずイエス様を拒否しました。なんという恐ろしいことでしょうか。聖書を読んで説教を聞いてれば間違いなく真理が得られると言ったらそうではないんだってことを私たちは学びました。どうか私たちが自分の信じたいように信じるという姿勢から聖書は本当は何を語ろうとしているんだろうかということに関して真剣に取り組んでいくその姿勢を与えてくださいますようにお願いをいたします。一番大切なことはイエス様の受難と埋葬と復活を信じるだけで私たちは救われる、そして私たちの愛する者たちも救われる。どうかこのことがさらにさらになされていくように、そして復活の希望がもっと多くの人たちと分かち合われていくことができるように私たちの教会をお持ちください。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。